まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き4週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りいたします。
はい、今日はですね、自然が出てくる曲特集の2回目になります。
はい、
で最初の曲は茅野美代子さんの桜を聴いていただきます。
どうぞ。
桜咲く道は優しさ包まれ、空を見上げると桜の花が舞う。今年の桜はより美しい、なぜだかそう感じる。あなたに出会えて、あなたの愛を知ったから、
桜を聞いていただきました。桜といえば綺麗なんですけれど、
はい、
あの横まさこちゃんは横浜に住んでるんですけど、横浜もこう桜いっぱい咲くんですよね。
綺麗ですよ、桜の並木とかね、でも最近ね、うちの近くのその桜並木すっごい綺麗だったんですよ、
はい、
でもちょっとこうかなり伐採しちゃったので、
そうなんですか。
すごい残念なんですけど、
あの自然がまさこちゃん大好きだと思うんですけど、横浜といえば海じゃないですか。
はい、あの海もあり山もあり、
は
い、
住んでるのはどこなんですか。
住んでるのはちょっとこうお山の小高い、あの冬になるとスキー場のようになるんですけど、
坂の上ということですね。
そうですね、
はい
はい、
あの山のどんなところが好きですか。
山はね、結構あの近くがあの箱根とか結構近いの で、
そうです、ね、
鎌倉もすぐなんですけどね、
はいはい、
あのハイキングとかよく行くんですけど、
はい、
私あのこのなんか森林浴みたいな、ほら、
空気がね、
そうなんかそこ歩くだけで、
でも海も、こうすごく空気がいいじゃないですか、オゾン。
まあそうなんですけど、なんか私ね、こう森の中のこうあの雰囲気が好きなんですよ。あの香りと
森があるで
しょ、ね、そう、あの香りが、ちょっと山をこう、あのそんな大層な山を登ってないですけど、はいはい、山をこう頂上を目指した時のあの達成感っていうか、頂上に着いたぞみたいな。
山登りだけはしたいなと。人生苦労してなんで山登らなきゃいけないんだと思ってしまうようなので、海の方がいいかなと思ってるんですけど、はい、じゃあ次の曲を聴いていただきます、
はい、
イスラエル右屋さんの夏音と書いてカノンですかね、
はい、
カノンを聴いていただきます、
はい、
はい、カノンを聞いていただきました。私はですね、あの海の近くによく水族館があるじゃないですか、で日本はこう世界でも水族館がたくさんある国らしいんですけれど、
そう
今日ですね、テレビで面白いの見てたんですよ、まあ、どこの水族館か忘れましたけど、ある水族館がお客さんがものすごい増えてきた、でなんで増えたと思います？
うん、目玉商品何か、
そうそうそう、
あの、なんだろう、癒し系のなんか、
水族館ですよ、
だから水族館の
あのクラゲとかじゃなくって、どういうわけか水族館なのに、あの鳥が出てくる。
鳥？
うん。
何ですか？ちょっとわかんない。
あのペリカンが出てきたんです。
え？水族館にペリカンがいるの？
そうそう、それでペリカンが芸の達者なペリカンもいたんですけれど、それじゃなくって、何もできないペリカンがヒットしたんですよ。
あれや、かえってそういう方がなんかあの、自然体でいいのかしら。
あのですね、
なんか妙に芸ができちゃうより、あの
飼育員さんが餌を持っててペリカンが3匹ね、あの3匹っていうんですかね、
はい、
3羽というのか分かりませんけど、ペリカンが来て、それで飼育員さんがですね、じゃ あ, あのだるまさんが転んだをやろうって言うんですよ、それで飼育員さんが後ろを向いてだるまさんが転んだって振り向くとですね、ペリカンがもう餌がないからみんな小屋に帰ってしまうんですそれが自然で面白い、だからそれをお客さん見に来るんです。
あ、なるほど。だってほら、だいたいそういうところってあの皆さん芸達者な、
そうそうそう、
ね、
だから他に大きなペリカンでおまわりって言って回ったり、人間の肩に乗ったり、それもいるんですけど、それじゃなくって何の芸もしなくて小屋に帰るだけのペリカンが
人気がある。
そう、
あら、私ね、あの旭川の旭川動物園のあのペンギンの行進がものすっごい可愛いんですよ。
あ、そうですね、はいはいはい、あれ方が可愛いんです
よ、ね、可愛いんですよ。あれはちょっとやっぱり芸が必要かもしれないけど、
芸じゃなくて、ただ歩いてるじゃない、
いや歩き方もあるの、本当に
そうなんです
か、すごくこう可愛い感じで、
あ、じゃあまさこちゃんペンギンが好きということで、ね、
はい、はい、
じゃあ次の曲を聴いていただきます。ヨハネ森圭一さん作詞、ダビデ前田さん作曲の真の光を聴いていただきます。ことの光を聞いていただきました、
はい、
はい、横浜といえばですね、バラのリバイバルの話知ってます？
あ、そういえば窓川さんにお聞きしたような記憶がありますけど、あ
の今こう誠の光って光 の, あの歌を聞いていただいたんですけれど、
ね、有名なお話なんですよ ね, ですね、
明治のですね、まあ、初期の頃なんですけれど、バラという宣教師が横浜にいらして、
はい、
それであのプロテスタントは横浜でこう発達していったんですね、カトリックは長崎の方なんですけど、
はい、
それで横浜でこの教会が、日本人の教会ができてですね、まあ、あの外人の教会に、午後に日本人の集会してるっていうそんな感じだったと思うんですけれど、はい、そこでですね、ある日こうバラって宣教師のバラさんが夢を見たんですよ、で夢はこの、崖の上にですね、羊がいっぱいいて、羊がいっぱいいて、はい、どっからも落ちないで、はい、あのすごく楽しそうに草を食べているっていう、こう夢を見たんですね、
あ、崖のところ、
そうそうそう、それも下、もう断崖絶壁で、でも羊は一匹も落ちないで、そこにいっぱい何、もう何百っているんですね、それであの、あ、じゃあ羊飼いはどこに行ったんだろうか と思ってふっと見ると少し離れたところで羊飼いが寝てるんで、お昼寝してるの、
うんうんうん、
それで、って羊飼いがお昼寝してたら、うん、羊が崖から落ちちゃうじゃないかと思うわけなんですね、そうしてはっと見るとですね、なんと天から誠の光がですねこう差してきて羊たちをこう包んでるんです。そして神様の光によって羊が守られてたっていうのに気がつくんですよ。
なるほど、そのバラ宣教師さんがね、
そう、それでバラさんがですね、目が覚めてハッと思うんですね、で、あ、羊は神様に守られてるけど、その羊飼い昼寝をしてた、その羊飼いは自分なんだっていうことに気がついてですね、
すごい、
そしてあ、本当にこの礼拝の次の日の礼拝にね、行って、そして皆さんこう、私はこういう夢を見ました、でこの寝ている羊飼い私でしたと、申し訳ありませんでしたとみんなの前でこう悔い改めたんです、そうしましたらですね、日本人の、まあ、クリスチャンの方々がみんなこう胸を叩いてですね、いえ私の方が眠っていましたと、みんなそこで泣いてで、この悔い改めて、そこからですねプロテスタント最初のリバイバルが起きるんですよ。
すごい、
それが全国に広がっていくっていうお話があるんですけど、だから横浜ってすごくいいところ
なんですよ。そうだって、ほら日本で最初にプロテスタントの教会ができてね、
そうそう
そ
う、
そこの場所残ってますもんね。
だからプロテスタントの人たちが、東京の方からね、その日本の最初の教会に通ってたから通いきれなくって、東京にできたのが築地なんです。今有名な築地、あの辺りは教会がいっぱいあったところなんですよ。
そうですよね、
はい、
じゃあ誠の光でした。
はい、次の曲を聴いていただきます。
はい、作詞作曲谷口元子さん、恵みの道を聴いていただきます。
横浜に住んでるの で、
はい、で
私も興味を持って見てたんですけど、横浜もまあ横浜だけじゃなくて、もうあのいろんなところもそうなんだけど、日本全国にですね、お家が余ってるんですって。それでですね、
そんなことあり、
この住む人がもういなくなった中古のお家がいっぱい余ってて、まあ、それを安く、家賃よりも安く、
あれなんですかね、家族形態も変わってきちゃってるからかもしれないですね。
それでですね、安くお金を、まあ、家賃よりも安く払って、はい、結局それがローンで、それで十何年経ったら自分のものになるっていうので、家賃よりもはるかに安いんですよ。
そのお家を持ってる方も、もう処分に困っちゃってるのかじゃね。
そうそう、あのね、あ、言って今思い出したんですけど、そこの横浜のお家はですね、あのもし修理するとしたら道路の分をなんか、かなり削られてしまって、 ていうので、
そうそうそうそう、
それでですね、そのまま中古で、まあ、安く出してるっていう形だったんです。
そう、それでほら人が住んでないと、うん、固定資産ですごい高く払わなきゃいけないですよね。
だから今ねお家がいっぱい余ってて、ね、安くこの住めるようにしてるんです。
まどかさんお引越しません？
いや私はですね、その時にもう一つやあのテレビで見たんですけど、ある大家族がいて、横浜だと思うんですけど、もう生活が大変で、それ東京のですね、山の中あるじゃないですか、そこに移動したんです。
移動したの。
そして家賃もほとんどただで、子どもたちの学費も医療費も全部タダですよ。で私
今そのそういうあれなんですよね、あの
過疎化を防止するために、
あの市区町村が全部援助してくださるんでしょ。
そうそうそう、私もそこに行こうかと思ってそれであの仕事はインターネットでやって、
それでその大自然の中で
そこで暮らしたいなと思ってるんですけど、じゃあ最後の曲お願いします。
はい、作詞作曲ダビデ前田さん、世界の終わりを聞いていただきます。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも、この奇跡を起こして、神様が守られた海に道を作り、川の流れせき止め、安全に導かれる。
はい、世界の終わりを聞いていただきました。山の中では私は多分ね、まあ、車運転できないっていうのもあるんですけど、住めないかなと思うので、まあ、それは夢の話なんですけど、でも家賃タダでしょ。そしていろんなのがタダだったら嬉しいなと思う、
ね。その山の中でもほら、スーパーかなんかがすぐ隣かなんかにできちゃえば。
ね、それはね、かなり車乗ってかなり行かないとダメみたいなので
コンビニかなんか
もパソコンがもし使えなくなったらですね、誰かにすぐ聞くって、まあ、電話で、ね、できるんですけど、やっぱし近くにいてですね聞きたいなと思うんですけれど、あの山の中にいてですね、私はあの雲の流れるのをじっと見ていて暮らしたいなっていうのもふと思ったんですけれ ど
雲っていろんなね、あの形っていうかね、なりますもんね。
あの雲のあの
雲の流れ、
これからね、嵐が来るぞっていう時に雲ってものすごい風で速く動いていくじゃないですか、ちょっと暗い雲、はい、それが好きなんです。
確か私まどかさんとご一緒にイスラエル行った時じゃないかな、あのオリーブ山のところですっごいあの夕焼けの綺麗な雲を見た。
夕焼けはすごい綺麗なのを覚えてるん
ですけど、ね、はい、あれで感動しましたもんね、
うん、だから雲ってすごくいいなと思ってるので、ね、もっとですね、
はい、
年を取って山の中で雲を見て
くる。2人で雲見ながら。
でも私たち引退はないですね。
ないですね、
はい
はい、100歳まで現役はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響き、まどかとまさこのホットなひとときでは、皆様の励ましやご意見をお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは苫米地さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。